最初信仰物語の時にリラックスして聞いてくださいと言われていましたけど、礼拝する神様に仕える、今日のこの聖書の箇所も使いなさい、やっぱ使えるものを選びなさい、ちょっとあ、明日使いますっていう、かなり力が入るようなそんな箇所かなと思いまして、喜びとつけたんです。そう、まあここに来られてるほとんどの方は使える喜びと聞いたら、そうだよね、神様にお使いできるのは本当喜びだよね、頭では分かっていても、そして本当に喜びっていうと、この肩に力入ってて喜ぶ喜びは違うと思うんですね。本当に解放されてわーって湧き上がる喜びであるべきなので、それで喜びってつけたんですけども、やっぱりそうだよね、喜びだよねって思っていて、喜ばないといけないよねって、また肩に力入るかもしれないな。結局そうすると使えるということ、窮屈さを感じて、まあ、だんだん神様から離れる、そんなこともありえるなと思うんです。しかし、使えるっていうこと、この本当に光栄なこと、優れた人のもとに使える。また素晴らしい働きのために使える。つまり自分がそこに召された、あなたにはぜひ、私のもとに来なさいと呼ばれた喜び、また本当にこれ大切な誰かのためにぜひ君の力が必要なんだって言われた、そう指名された嬉しさ、使えることができるっていうことは、それがないとできないわけです。もう押しかけて私のどうぞ使ってくださいといくら言ったところで、許されなければ使えることはできないんです。あるいは自分勝手にこんなことしましたからと言っても、かえってそれは良くないよって言われたらそれまでなんですね。使えることができるっていうのは、特に今この時代、まあ就職なんで希望していることを道に進めない人も多い、あるいは自分は何をしたらいいんだろう、全然見えない、何のためにいるんだろう、あれでもないこれでもない、そういう中で本当に使えるべき自分が、しかも生涯、はあ、私はこれだ、本当にこの方だ、たとえ素晴らしい一流企業に勤めたとしても、残念ながら今の時代、生涯そのようにあなたを保証します言ってくれる、そんな企業は残念ながらないわけです。いつプスッと切られるか、いやその企業ごとダメになるか、本当にわからないような、使えるはいるけども不安でしょうがないっていう、そのの中で、いや私を生涯守り続け、手を取って導いてくださるこの方がおられる、そこに今日も集うことができる、そしてこの方が語ってくださる、なんと幸いのことだろうかと思うんです。だからこそ使えるお方がある、そのお方が使いなさいと呼びかけてくださるというのは、ああ私のようなものです、いいんですかと、本当に感激ですし喜ぶべきことなんです。でまた何にどう使えていいのかわからない、自分の命をどう用いていいのかわからない、私は何のために生きていったらいいのかわからない、その現実を神様はご存知です。だからこそこの聖書は、今あなた方は主を恐れ、誠と真心と真実と思って主に仕え、あなた方の先祖が川の向こうおよびエジプトで仕えた他の神々を除き去って主に仕えなさい、はっきり言われるんです、明確に言われるんです。仕えたらいいよ、そんな どっちでもいいような言い方はされない。使えたらいいよって言ったら、まあ、じゃあできる限りします、でもちょっと来週はダメです、そんなまたふわふわしたようなその生き方で、またどこ行ってしまうかわからない、そしたらどうなるかわからない、そんな不安定なことをいいよって言われる、そんな私たちの現実ではない。そしていやもうできる時でいいよ、私もできるだけあなたをっていう、そんな神様ではない。最大限もう24時間私はあなたの面倒を見る、だから私の元にいなさい、私はあなたを絶えず保証するから私の元にいなさい。そしてどんなにあなたが大変な中にあっても、いやむしろあなたが大変な中にいるからこそ私に使いなさい、そう力強く言われるのはそれだけ愛してくださっているからということなんですね。だからこそ他の神々を覗き去って私たちを過ちから守ろう、語りかけてくださるんです。この使える使いなさいというこの言葉は英語ではサーブと訳されています。これ名詞にするとサービスなんです。すっかり日本語になってるんですけども、そのサービスって、ここでのその使えるサービスっていうのは奉仕する、サーブはつまり奉仕するで、あれは名詞のサービスになると奉仕。アメリカでサービスっていうと、舞鶴福音教会では、されてないんですけども、クリスマスになると多くの教会でキャンドルサービス、全然知らない人がキャンドルサービスって聞いたらろうそくプレゼントしてくれるんですかって多分思うんだろうな。キャンドルはもちろん食火、ろうそくの火で、サービスが実は礼拝なんです。アメリカでは今でも今行ってます朝の礼拝はモーニングサービス、これ日本でモーニングサービスやってますって言うと全然違う意味になる実際あったそうです、アメリカから出張に来て日曜日どっかで礼拝したい、モーニングサービスどっかでやってませんかって言ったら喫茶店案内されて大変な話だなと思うんですけど、もともとなぜ、日本人の場合サービスイコール礼拝とならないのですが、神様が願う最大の奉仕、それは礼拝です。何にどう使えたらいいんですかと、私を礼拝しなさい、礼拝しなさいということは神を神としなさい、だから自分を神としない、だからもうこの方にひれ伏すわけです。私は神ではありません、私も私の人生をどうすることもできません。今日の信仰物語でもありました、もうこうしたい、こうしなさいって示された時に次にする応答がじゃあしますではない、でも自分にはその力がありませんから与えてください、とことん神を神としていくように導かれていくんですね。神様を礼拝するとどうして自分ではできない、でも神様が本当にしてくださる、でこの方が神様だ、そうしてでもそうして従う者を通して栄光が表される、だから礼拝こそ最大の奉仕であり、礼拝なしの奉仕は本当に虚しい力のないものとなる。だからサービスは礼拝なんです。でこのサービスという英語、もともとは奴隷というラテン語が元になった。だからやっぱりひれ伏す、神様は私はあなたのものです、それが奴隷のように奉仕するものっていうことになっていて、その奉仕という 意味合いの方が強くなっていってしまったんです。また奴隷って聞くとどうしても抑圧されて人権もないようなそんな存在、そういうふうに思い浮かべる方も多いかもしれません。もともと奴隷っていうと自己破産してしまった、もう自分の生活どうにもならないどころか負債をこれどうして返したらいいのかっていう時に、まあ、例えばその負債を負っている人、あるいは別の裕福な親族、その人が全責任を持って贖う、負債も贖う、その人の身分も贖う。ところがまあ全部失ってしまったので今後生活はできません。だからそれも贖って私のもとで生活しなさい、分かりました、私の全てあなたにもうお任せしますという主従関係になっている。だから私のものは全部主人のものですと。